こんにちは、ダジョーです。順番が前後するかもしれませんが、ゲームの話、ゲームっていうのはデジタルの話ね、もう、してますけど、アナログの話もしていかなきゃなという感じで、前回多分ゼルダの話をしたんですけど、でそれ多分途中ですけど、その前に、こちらを入れます。放送というか、なんていうか、公開の順番としてこっちを先にしようと思ってます。で、なんだろうな、アナログにはアナログの良さがあって、デジタルにはデジタルの良さがあって、で自分はそこに、そのそんなに、なんていうかな、大きな差がないと思っていて、それぞれの良さがあるからこそ、こっちがいいっていうのがないっていう意味ね。だから、なんだろうな、例えばだけど、ペペロンチーノとナポリタンとか、そんな感じかな。人それぞれ好き嫌いあるでしょうけども、どっちでもいいってこと。どっちでもいい。その時の気分でちょっと食べたいみたいな変わるからね。だから、どっちでもいいってこと。とはいえね、頭使う系が好きなので、だからその格ゲーとかシューティングゲームみたいなのは、そのアクションの要素が大きいですので、そういうのは全然しないんだけど、ボードゲーマーライクな、デジタルゲームっていうのがいっぱいあって、前そういうのを紹介したと思います。で、そのうちの一つとして結構有名なのが、スライザースパイヤーっていうのがありまして、でこれデッキ構築ゲームなんだけど、逆輸入っていうのかな、ボードゲームになったんですよね。割と最近なのかな。で、その、なんていうか、そのボードゲーム化したのが、ボードゲーム化したのを日本語化したのが、我らがケンビルでね、福岡県久留米市にある、ケンビル自体はもう久留米市か。そうですね。我が故郷の、なんて言わないかな、ボードゲーム屋さん。なんて言うんだっけ、そういうの。名前忘れたな。こういう、なんか横文字、あんま覚えきらんのよね。だんだんこう、言葉が出てこなくなってくんだけども。ほんで、何が言いたいかというと、スライザースパイヤー、名前あっとるっけ、スライザースパイヤーっていう名前だったかどうかもちょっと怪しいんだけども、それもともとずっと前にやってまして、で最近ボードゲーム版もやりまして、その話をしようかなと思ってます。そうだな、結論から言うと、ボードゲーム版は非常にデジタル版に似ていたので、デジタル版の説明をすればどっちの説明にもなるかなって感じなので、デジタル版の話をちょっとしますと、 まずプレイキャラクターっていうのが4つの中から1つ選べて、でその、ま、キャラクターに応じてちょっと趣向が違うんだけども、ま、やっていくこととしてはカードをプレイして、戦闘するっていうデッキ構築型のゲームです。初期カードっていうのはそのキャラクターごとに決まってて、基本的にはまあ攻撃するってやつとガードするってやつが何枚かあって、でそれを、山札として手札5枚引いてでプレイして、で、まあ次のターンに打ったらその残った山からまた引いてを繰り返して、山が尽きたら捨てた札をシャッフルしてまた5枚引いてってやってるので、まあ、非常にボードゲームっぽい操作をデジタルでやっていたっていうことです。だからそういう意味ではもうね、本当にボードゲーム化がしやすいゲームではあるんだけども、で、戦闘に勝つたびに新しいカードを獲得できて、大体3枚の中から1枚選べるみたいな感じのことをするので、運も絡むんだけども、自分の好みのデッキにしていけるって感じかな。で、そのターン制のゲームになっていて、敵に当然 HP 体力があって、自分がカードをまずプレイしていって、でプレイし終わったら相手のターン、敵が何か行動します。で行動が終わったらまたカードを5枚引いて、また自分のターン、それが終わったら相手のターン、これ繰り返していくと。で相手が何をするか、行動っていうのはある程度、ある程度じゃないな、 ほぼ完全に何するかっていうのは分かっていますので、次攻撃してくるっていうのが分かっているんだったら、まあ、ガードしとけばいいし、まあ、そうじゃないんだったら攻撃しとけばいいし、まあ、毎ターン攻撃してくることもあるし、なんかいろんな技してくるので、そう簡単にいくわけではないんだけども、なんかそういうのを繰り返していって、まあ、敵倒していきましょうと。で途中で中ボスみたいなのがいたりして、そういうのを倒すとちょっといいカードがもらえたり、あとレリックっていうカードとは別にそのキャラクター自体になんかまあ特殊能力みたいなのがつくような感じで、例えば、カードが本来だったら5枚ずつしか引けないところが、もっと引けるようになりますよとか、なんかまあいろいろあります。いろんな種類のがありまして、カード自体ではなくて、まあ、そのキャラクターというかこの環境に影響するようなものっていうのがあって、で、まあ、中ボスだけじゃなくてその、まあ、ボスもいるので、ボス倒してもそういうのもらえたりしてってなってます。で一応その何て言うかな、敵倒して次に進んで、また何かイベントが起きて次進んでを繰り返していくんだけど、その進む道っていうのが枝分かれしているので、ある程度は選択できますので、その、まあ、こういうイベントをやりたいなみたいなのがあれば、そこら辺はプレイヤーが、ある程度選べます。だから、その、なんだろうな、デッキに入れるカードも、自分が、進みたいそのマスも、基本的には選べるので選択の余地っていうのが結構あるので、なんだろうな、その、ま、運の要素っていうのは低く見えます。低く、はい。だから自分がやらかすっていうかな、まあ、うまくやれなかったら負けるので、 ああしておけばよかったみたいなのは結構起きるかなという気はします。で、どれぐらいなんかな、だいたい1ステージ10回ぐらいイベントがあって、敵倒したり単純にアイテム取るだけだったりみたいなことを10回ぐらいするから、まあ要するに10マス進むってことね。それは最終マスにボスがいて、それを倒したらまた次のステージになって、また同じように10マス進んだらボスがいてみたいなことを、で3回ぐらい繰り返して倒しましょうみたいな。でこのゲーム基本的にその、HP が回復できないというか、まあ、回復の手段が少ないので、ダメージを負ったらその傷を負ったまま次に行っちゃうので、まあまあまあまあ死にます。だからまあまあ負けます。うまくいったからといってね、調子こいて中ボス倒しに行こうと思ったら瀕死になったりとかもよくあるので、なかなか難しいゲームかなと思います。はい。で単純にね、あのまあ攻撃とガード防御とであるだけじゃなくて、カードの効果がまあいろいろあって、で当然こういうデッキ構築ゲームにありがちなんだけど、そのシナジーっていうのかな、組み合わせによって効果がものすごく大きくなったりするので、基本的に1回あたり、まあ、殴って2ダメージとか3ダメージしか与えられないところをうまいことやったら30とか40とか、あの一旦にね与えることだってできます。まあうまくいったらの話なんだけども、まあ、そう簡単にはうまくいかないんだけど、でそれは敵も一緒で、敵もどんどん強くなっていくので、なんか毎ターン5とか6とかダメージを与えてきたりするんだけど、最終的にね、そうなってくるとあのもう防げないっていうか死んじゃうのよ簡単に。だからそうならないような何かっていうのをこう手を打っておく必要があるし、あとやっぱデッキ構築なので、だんだんこういらんカードとかも溜まってきたりしてね、でそれを圧縮するためにどうしましょうみたいなところがあったり、あとカード自体をパワーアップすることもできたりとか言って、まあよく言ってきたゲームなんですけども、はい、これがもうほぼそのままボードゲーム化してます、しました。はい。まあこのね、ラジオ聞く人ボードゲーム詳しいでしょうから、まあそんな期間でもね、すでに知ってますという人が多いと思いますけども、でじゃあどう違うかっていう話をすると、そのこのゲーム一人プレイ専用のゲームだったんだけど、その協力ゲームとして2人以上でやれるようになってます。で2人以上になるので、まあ、単純にキャラクター数増えて同じようなことをするわけだから、まあ、やりやすくなります。だから、そうだな、まあ、なんて言えばいいかな、まあ、分担みたいなものができるのかな、うん、完全にこう別々のプレイっていうわけではなくて、一緒にやれるので、その、まあ、当然人が増える分、まあ、プレイはしやすくなるよね。敵が人数増える分、その敵の数が増えるんだけど、その2人だったら2人分、3人だったら3人分になるだけなので、単純にこう自分の分の敵を倒しさえすればソロプレイ ×2 みたいになるんだけど、人が増えると、その例えば人の分の敵を攻撃するとか、人のために防御してあげるとか、他人のためにみたいなのができるわけだから、 単純に簡単になるのじゃないかな、人が増えればと思います。まあ、とはいえね、相手がその全体攻撃とかしてくるので、場合によっては、だからそうなってくるとキャラクターが増えれば、その敵の数が増えれば増えるほど、そのダメージ、非ダメージ量もちょっと増えたりするっていうのもあるし、あとデメリット的なものとしては、味方が多くなったとしても、その1人でもゲームオーバー、1人でもこう死んでしまったら即終了みたいなゲームなので、集中してダメージ受ける人がいたら、自分はうまくいったとしても負けちゃうってこともあるわけね。まあ、そこはその多人数ならではのこうデメリットなんだけど、まあメリットの方が多いかなと思います。で、何よりね、こう複数人でする方がいろいろ考えられて面白いので。協力ゲームとしてはなんかよくできてるかなと思いました。で、私はその2人プレイだねをやったんだけど、その2人プレイしかしてないので、想像でしかないんだけど、4人までできるんであれば4人でやった方がゲームが簡単になるので、適切な難易度で遊びたいんだったら、まあ、2人がいいんじゃないかなと思います。3人以上になると、まあ難易度が下がるんじゃないかなと思う。まあやってないからわからないけど、ボードゲーム版との違いとしては、いくつかの能力が、なんかこう持続するものになったり、一旦きりになったりとか、こうちょっとした違いがあって、で、そのため、敵の攻撃力、ダメージ与える量だったり、HP ね、体力っていうのをなんか調整してあるみたいで、その調整が多分デジタルよりいい感じなんじゃないかなと思います。そのちゃんと比較してないかな、厳密なところはちょっと分かんないんだけど、やった時の感想というかプレイ感からするといいバランスかなと。ちょっと気抜いたら負けるけど、まあ、みんなでワイワイやりながら楽しめるゲームじゃないかな。その1ステージに1時間くらいかかるので、2人でやった時の話ね、これ4人だったらもっとかかると思うんだけど、だからなんだろう、普通に 重量級ゲームに入れていい、デッキ構築の協力ゲーム。協力ゲームはワンマンになりやすいっていうところがあるんだけど、このゲームはそうでもないかなと思いますね。一応ゲームのルール的に、全プレイヤーがやれることを公開して、手札公開してから、なんか順番、あなたがこれをした後私がこれしますみたいなことを言っていいみたいなんだけど、各プレイヤーがやることっていうのを、その何て言うかな、公開せずにね、やりたいようにやるみたいな、そんな風にこうマイナーチェンジしたとしても面白さは損なわれないかなと思います。はい、いかんせんね、このゲームなんか高いみたいでね、まあたまたまそのやったやつが防火版みたいなもので、そのまあ調べりゃ分かることなんだろうけど、調べてないから聞いた話では3万とか もうちょっとするみたいに聞いて、結構ですね金額的には。ただだいぶ面白かったし、なんかよくできてるなって感じました。そのカードがね、さっき言ったけどパワーアップできるのよね。でパワーアップするためにカードを裏返すんだけど、普通にカードがあったら裏返すも何もね混ざっちゃったらわけわからんくなるから、全カードスリーブに最初から入ってんのよね。だからそのわざわざスリーブを買う必要もなく、スリーブに入れるっていうのがデフォルトになってる、まあゲーム、そういうのも含めてよくできてるなと思いますね。結局ね、ボードゲーマーはそういうなんかカードを何回もシャッフルするみたいなゲームやったらスリーブに入れるから、まあ助かりますし、入れなきゃいけないような感じの設定にしてるからね。でセットアップもね、まあそんなにこう大変じゃないかなと思います。まああれくらいの重量級ゲームの中ではセットアップ楽な方だと思うし、そのデジタル版やってたらルールもね、なんかまあ期間なら期間でもいいくらいでできますから、うん、すごく良かったですねっていうお話です。これ最近そのなんか、新しくできたといっても去年の10月って言ってたかな、にできたボードゲームカフェでやりまして、まあ、結構いいとこでしたね。ただその私の家から遠いのでね、いいとこですけどなかなかまあ行かない距離ですね。地元になんかできるといいんだけどね、地元にできたって行く人はあまりないだろうから、すぐ潰れちゃうだろうからな、難しいとこですけど、はい。でそのスライズスパイアのこう魅力っていうのが、まあ、ちゃんと言ってなかったと思うんだけど、最初に選べる4キャラクターがそれぞれそのカード構成が違ってて、敵を倒したら獲得できるカードっていうのが4キャラクターともに違うわけね。で1人はまあ戦士みたいな感じで、なんかまあガンガン攻撃するぜみたいな感じのやつで、攻撃カードをたくさん持っていたらもっと攻撃力強くなりますよみたいなんだったり、その基礎攻撃力上乗せしますよみたいなカードだったりっていうのをたくさん獲得できるキャラクターで、で一人はその、相手にこう毒を与えたり状態異常とかを与えたりして、うまいこと戦おうみたいなやつで、一人はなんか生と銅みたいな、まあ相と打つみたいなあんまり良くない例え方してるけど、なんかすっごい攻撃力高いモードと、すっごい攻撃力高いんだけどそっかり被ダメージも大きいですよっていうモードと、通常モードっていうのをこう切り替えながら、やるみたいな、そのモードをね使い分けながらやりますよみたいなキャラクターと、あとは自分のなんていうのかな、まあ、オーブンっていう名前だったっけ、なんか忘れたけども、なんか玉みたいなのを自分の上にセットしといて、 それが自動で攻撃してくれたり自動で防御してくれたりみたいな、そのユニットみたいなのを設置することによって、自分にこうバフをかけるような感じで、それをうまいこと管理しましょうっていうキャラクターで、基本ルールは全部4キャラクターとも一緒なんだけども、戦略っていうのがちょっと違ってくるので、まあ好みはあるんでしょうけど、その全キャラクターで、戦いたいって気持ちにさせるようなゲームなので、はい、長いこと遊びましたが、ただね、なんかどんどんなんていうかな、難易度を上げることができて、難しいやつとか勝てないのよね普通に。だからまあ、いわゆる全クリみたいなのは全然してなくて、割とここ1で言ったら3からぐらいで終わってますね。まあ、ここ1で例えなくてもよかったな、3からでよかったな普通にどこの辛い食べ物でもね、3からは3からだろうから何でもよかったな。まあいいや、そんな感じで、もともとそのデジタルのゲームだったのがね、ボードゲームになったってことで、なんかこうめんどくさくなるのかなってちょっと思ったんだけど、そんなことはなくて、ボードゲームの良さというか、どうだろうな、まあ、やっぱりどっちでもよかったかなデジタルはデジタルで、まあ、どっちでも面白さあんま変わらなかったかな。こっちの方がいいっていうのは特になかった気がしますけど、ただ、まあ、2人以上でやるならね、ボードゲームしかないからボードゲームの方がいいのか。で、リアル脱出ゲームみたいですよね。リアル脱出ゲームっていうのはもともとオンラインでね、なんかそのウェブ上に部屋みたいなのを作って、その部屋にある仕掛けとかをなんか、一個一個触ったりしながら謎とかを解いていって、部屋から脱出しましょうみたいなゲームがあって、それをそのデジタルだったやつを実際に、実際の部屋を使ってやってみましょうっていうのがね、リアル脱出ゲームの始まりですからね。だからなんだって感じがするけども、なんかそういうデジタルだったものをアナログに変えたっていう例としては他にもいっぱいあっただろうけど、なんかパッと見た時にね、あ、リアル脱出ゲームみたいだなって思っちゃったんだよね。だから言っちゃいましたけど、別にわざわざ言う必要もなかったな。はあ、あれなら今日は手応えのない話でしたね。まあ、毎回あるかって言われたらそうでもないんだけども、特に今日はちょっとふわっとしちゃったな。まあなんだろう面白かったよっていう説明をしてるけど、なんかこうその話に熱が入ってないから、なんかふわっとしちゃうのかな。面白かったんですけどね、なんかこう、もういいや、ちょっとやめとこう、これ以上喋ったっていいことないね。はい、じゃあそういうわけで、どっちもしたことない人はね、ぜひね、ボードゲーム版をしてほしいところですけども、なんか今、プレネがついてすっごい高いみたいなんで、お金に余裕がないぞっていう人は、Steam とかね、Switch とかでやったらいいと思います。やる価値ありますんでね。はい、それじゃあ、さよなら。